ここからのお時間はワンフォーオール、地域に愛し愛される医療介護、医療法人横浜未来ヘルスケアシステムの提供でお送りします。突然ですが、皆さんは急な腹痛や下痢、嘔吐などの症状に襲われたことはありませんか？そんな時に疑われるものの一つが食中毒です。本日は食中毒から皆さんを守るため、感染対策のスペシャリストを招いてお話を伺いたいと思います。医療法人横浜未来ヘルスケアシステム戸塚共立第一病院の管理栄養士千葉さんと、感染管理看護師三浦さんにお越しいただいています。よろしくお願いいたします。
はい、管理栄養士の千葉です。よろしくお願いいたします。
はい、感染管理看護師の三浦です。よろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。栄養士の千葉さんは毎日およそ150人分の献立作成や栄養指導を行い、入院患者さんを食中毒から守り、安全に健康的な食事ができるよう管理されています。そして感染管理看護師の三浦さんは、患者さんはもちろん病院で勤務する職員の皆さんを感染から守るため、日々予防対策に尽力されています。今回はこの感染予防のスペシャリストであるお二人から、これからの時期に気をつけたい食中毒予防について徹底解説をいただきます。まず、食中毒になってしまう原因とは何でしょうか？
はい、食中毒を引き起こす主な原因は細菌とウイルスですが、細菌の多くは約20度の室温で活発に増殖し始め、人や動物の体温ぐらいの温度で増殖のスピードが最も速くなります。また細菌の多くは湿気を好むため、気温が高くなり始め湿度も高くなる梅雨の時期には細菌による食中毒が増えます。
はい、食中毒の原因となる大きな細菌は牛や豚、鳥などの腸の中にいます。そのため肉を生で食べたり、加熱不十分な肉を食べたりすることによって食中毒を発症します。典型的な症状としては腹痛や下痢、嘔吐などがあり、食後数時間から数日で症状が出現することが多いです。これらの細菌の中には、乳幼児や高齢者は重症化し死に至る場合もあるので注意が必要です。
また食中毒で代表的なウイルスはノロウイルスです。ノロウイルスは人の手や食品などを介して口から体内に入ることによって感染し、嘔吐、下痢、腹痛などを引き起こします。汚染された二枚貝などの食品を十分に加熱しないまま食べたり、汚染された井戸水などを飲んだりして感染するほか、ノロウイルスに感染した人の手や唾、糞便、嘔吐物などを介して二次感染するケースもありますので、嘔吐物などを片付ける際にも気をつけなければなりません。
そしてお刺身などを食べるときにも気をつけていただきたいのがアニサキス寄生虫です。サバ、アジ、サンマ、カツオなどの魚介類をお刺身で食べる際には十分に気をつけてください。予防は新鮮なものを選び、目視で確認すること、また冷凍と加熱も有効です。
なるほど、食中毒の主な原因は細菌とウイルス、そしてお刺身などはアニサキスという寄生虫が原因ということですね。お肉などは生の状態に細菌がいるということですが、家庭での調理において気をつけるポイントがありましたら教えてください。
はい、家庭における食中毒は症状が軽かったり、家族のうち全員には症状が出なかったりする場合もあるため、食中毒であると認識されないケースも少なくありません。厚生労働省の統計では、家庭での食中毒の発生件数は全体の1割程度となっていますが、実際にはもっと多く発生していると推測されていますので、家庭にも食中毒の原因が多く潜んでいると思われます。食中毒の原因となる細菌は目に見えないため、どこにいるか分かりません。私たちの周りの至る所に存在している可能性があります。そのため肉や魚などの食材には細菌が付着しているものとして考えましょう。
またいろいろなものに触れる自分の手にも細菌が付着していることがあります。細菌の付着した手を洗わずに食材や食器などに触れると、手を介してそれらにも細菌が付着してしまいますので、特に注意が必要です。食器、スポンジや布巾、シンク、まな板などは 殺菌が付着増殖しやすい場所と言われています。これらは使用後はこまめに洗い清潔を心がけてください。台所用殺菌剤などの使用も効果的です。
詳しく教えていただくと気をつけなければいけないことがたくさんありますよね。具体的に食中毒予防の原則などあるのでしょうか。
はい、食中毒は原因となる細菌が食べ物に付着し体内へ侵入することによって発生します。食中毒を防ぐには殺菌を食べ物につけない、食べ物に付着した殺菌を増やさない、食べ物や調理器具に付着した殺菌をやっつけるという三原則となります。
つけない、増やさない、やっつけるの三原則が大切ということですね。ではまず三原則の一つ目、つけないから教えてください。
はい、三原則の一つ目、つけないイコール洗う、分けるです。手には様々な雑菌が付着しています。食中毒の原因菌を食べ物につけないように必ず手を洗いましょう。調理を始める前、生のお肉やお魚、卵などを取り扱う前後、調理の途中でトイレに行ったり鼻をかんだりした後、おむつを交換したり動物に触れた後、食卓に着く前などには手洗いを心がけるようにしてください。手に付着した細菌やウイルスは水で洗うだけでは取り除けません。指の間や爪の中まで石鹸を使って正しい方法で手を洗いましょう。
また生の肉や魚などを切ったまな板や器具から加熱しないで食べる野菜などへ菌が付着しないように使用の都度きれいに洗い、できれば殺菌しましょう。加熱しないで食べるものを先に取り扱うのも一つの方法です。食器の保管の際にも他の食品についた殺菌が付着しないよう密封容器に入れたりラップをかけたりすることが大事です。特に生肉や魚の汁が果物や野菜など生で食べるものや調理の済んだ食品にかからないように注意してください。
必ず手を洗い、調理器具、食品の保管にも清潔さを意識することが大切ですね。続きまして、2つ目の増やさないを教えてください。
はい、2つ目の増やさないイコール低温で保存するです。殺菌の多くは高温多湿な環境で増殖が活発になりますが、10度以下では増殖がゆっくりとなり、マイナス15度以下では増殖が停止します。食べ物に付着した菌を増やさないためには低温で保存することが重要です。肉や魚などの生鮮食品やお惣菜などは購入後できるだけ早く冷蔵庫に入れましょう。冷蔵庫に入れても細菌はゆっくりと増殖しますので、過信せず早めに食べることが大事です。またお買い物の際には賞味期限をしっかり確認し、新鮮なものを購入しましょう。ちなみに肉や魚などの生鮮食品は最後に購入するのもポイントです。特にこれからの季節はこれらの食材を購入したら寄り道をしないですぐに自宅へ帰りましょう。
冷蔵保存しているから安心ということではなく、食材はすべて早めに食べることが大切ですね。続きまして3つ目、やっつけるについて教えてください。
はい、3つ目のやっつけるイコール加熱処理です。ほとんどの細菌は加熱によって死滅しますので、肉や魚はもちろん野菜なども加熱して食べれば安全です。特に肉料理は中心部までしっかりと加熱するようにしましょう。
つけない、増やさない、やっつけるの3原則ご説明いただきありがとうございます。家庭に潜む食中毒の原因、実はいろいろなところにリスクがあり、細かいところまで気をつけたいと思いました。ということで、ここまでお二人に詳しく食中毒予防についてお伺いしましたけれども、皆さんいかがでしたでしょうか。とても参考になりましたよね。
ありがとうございます。ちなみに、もし食中毒を疑う症状が出た際は、下痢止めなどの薬をむやみに服用せず、早めに医師の診断を受けてください。食中毒は本当に辛く苦しい思いをされますので、今回の放送をきっかけに皆様が今年も安全で健康的な夏をお迎えいただければ嬉しく思います。
そうですね、今回のお話を参考に皆さん今年も健康的で楽しい夏をお迎えください。本日は医療法人横浜未来ヘルスケアシステム戸塚共立第一病院の管理栄養士千葉さんと、感染管理看護師三浦さんにお越しいただきました。千葉さん、三浦さん、ありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございました。
そしてここで戸塚共立第一病院よりお知らせです。2023年7月31日月曜日に医師による地域医療公開講座を開催いたします。開催場所は戸塚区役所内にございます戸塚区総合庁舎多目的スペースにて、お時間午後3時半から開催予定です。講演内容については戸塚共立第一病院院長補佐兼副院長の加越勤先生による胃がんのお話となります。加越先生は日本内視鏡外科学会学術認定医の資格を持つお方です。もちろん今回も先生に直接質問できる質疑応答コーナーもございますよ。こちらは無料でご参加いただけますので、お時間ある方はぜひ会場に足を運んでみてください。詳しくは戸塚共立第一病院のホームページをご覧ください。どうぞよろしくお願いいたします。次回は来週月曜日6月26日12時38分頃から、横浜未来看護専門学校副学校長の神尾さん、事務長の宮下さんに学校のご紹介やオープンキャンパス学生募集についてお話を伺います。ぜひお聞きください。ワンフォーオール、地域に愛し愛される医療介護、このコーナーは医療法人横浜未来ヘルスケアシステムの提供でお送りしました。